자, 민수기2章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も神様、私たちを御言葉で導いてください。また祈る祝福で満たしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。2章1節、
主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人はおのおのその旗のもと、その父祖の家の旗印のもとに宿営しなければならない。会見の天幕の周りに距離を置いて宿営しなければならない。
この宿営しなければならない、いつもね、神様が指示をしてくださった。その指示に従って歩む、アラノですね。アラノの生活は他に行ってはいけません。指示に従って行くんですね。それで、一章でも言ったように人口調査をしてるんです。4節、
彼の軍団は登録されたものが74,600人である。
この人数、20歳以上の人たちのことですね。じゃあユダ族を見ましょう。9節。
ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録されたものの総数は186,400人。彼らが先頭に進まなければならない。
じゃあ先頭に、ユダはいつも先頭ですね。先頭に進む。じゃあこのようにしてね、12族が全部数えられて、人数がどれぐらいだったかというと、1章46節を見ましょう。
すなわち登録されたものの総数は603,550人であった。
60万3550人であった。この人数を覚えてくださいね。60万、これがこの民主義の目的ですからね。60万3550。これと、また民主義38年後で、彼らをまた数えました。第2番目の人口調査がありました。それが民主義の26章です。26章の51節、
これがイスラエル人の登録されたもので60万1730人であった。
じゃあ60万1730。で、自然の計算をしてもね、38年過ぎて、人口調査をしてこのように減ってしまったんですね。さっき603,550名でしたね。そして38年過ぎて子供もいっぱい産んだと思うけど、601,730名になった。この意味は何でしょう。この意味は彼らの不従順、いろんなことが今から起こります。民主義はね、だから不平不満症でもあるんです。だから私たちは主を信じてとにかく感謝しなければ、すべてのことについて感謝せよ。これが主を信じることです。私の基準は信仰によって生きる、 主が共におられるということを信じること、主と共に今歩んでいると信じる、ことが主と出会うことよね。だから信仰というものはこのように感謝をすることです。感謝をする、主が共におられるから、主がこっちに宿営しなさい、それにマンナを振りつけ、またその行ったところにもうちょっと待ってれば岩から水が出る、まあ食べたいものがあれば感謝して求めれば与える。けどそれをいつも不平満してやってたんですよ。だから彼らは潰れました。38年の後での人口調査が自然でこう考えてもね、こんなに減ってることは自然じゃない、この悪い者たちがね、全世界を支配しようとするディープステイトという者たちがね、世界の人口を減らさなければならない、自分たちは生き残る、自分たちがこの世界の人口を航空ぐらいでコントロールしやすい、自分の奴隷として、その考えで、ね、悪いこといっぱいしてるんですね。けど、熾烈な戦いがあって、この四隅、この黙示録七章を見ると四隅に御使いたちがそれを立つように、それで風が吹かないように、その理由はこの選ばれる人々をこの額に印を押し、ユダヤ人144,000名、それで異邦人の数、数えきれないほどの数、主が十分だと言われるほどリバイバルが起こること、その時まで四隅で風が吹かないようにされるんですね。この封印が解かれて、この封印の六の封印の後で、その封印が吹かないようにする理由があるね。これが黙示録七章でしょ。だから神様が人間が救われることをどんなに願っておられるかということが分かります。じゃあローマ書2章に行きましょう。2章1節、
ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。
じゃあ他人を裁く これがどうしてしてはいけないかというとね、他人を裁くその同じことを自分がするというか、だから罪に定められてますね。これはこの罪、この裁くと自分が同じことをするとき、自分が罪に定められる。人間は神様の許しによって生きてるんです。だから神様の御前でね、悔い改めるように祈ってあげることが主よね。二節。
私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。
これは律法を持っている人の生活の態度でした。パリサイ人パウロもその種類だったんですね。4節。
それとも 神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。
うん、私たちが今生きてるのはね、これですよ。神の慈愛です。神様の慈愛があなたを悔い改めに導く。だから悔い改めは神様の慈愛です。私たちがね、この幕屋を見ると、まず祭壇が見えるんですよね。祭壇で主が、私が死のそのところに、この身代わりに生贄であるイエス・キリストを通して私たちを生かしてくださった。これが慈愛ですよ。だからこの生贄に私が罪を移すんですよね。罪を告白して、そしたら私が罪を犯したんだけど、私の罪が全部生贄に行って、生贄が葬られ死ぬんです。私は生贄が持っているその清さが私のものになる。これ交換ですね。それが悔い改めです。自分の罪を認めること、それで自分のために生贄が死んだという愛、それを体験するんです。それで祭壇から聖所のところまで、まあ、この幕屋が全部砂だ、砂、荒野。だからこのちょっと歩くそのところでまた手足を洗って聖所に入る。旋盤があるね。旋盤は私たちが出エジプト記で見たようにね、サイズがないね、その大きさは。だから許しはもう限りがない、ね、ペテロはもう自分の頭いっぱいして7回許しましょうかと言ったんですけど、イエス様は、私は7度と言いません。7度の70、それも1日でね、490回。だから私たちがこの罪を悔い改めることはね、とってもとっても重要です。この罪の悔い改めがあれば、私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し、すべての悪から清めてくださる。だからこの旋盤のところでいつも洗うこと、それでこの血潮ですね、水と血が自分を洗ってください。これは何かというとね、信仰の行為なんですよ。自分の罪を悔い改めて血潮を頼って、血潮を信じるんですね。私の信仰生活というものは信仰によって生きている。血潮を信じる、毎日信じる。だからこのクオンパ、救い派という者たちは、一回罪を悔い改めて二度と悔い改めてはいけないと言ってるんですよ。サタンの子供を作る、もう悔い改めることをもう悪魔によって悪魔化するんですよね。そうじゃないんですよ。私たちは常に悔い改め、常にイエス様の血潮を信じる。いや、もう悔い改めて許されたものをもう一度繰り返繰り返、そのようなことじゃなくて、私たちがね、思い聖霊によって与えられるその罪について、義について裁きについて、それを告白できる。それで血潮を信じる、信じるという、主と共に歩むこと、それで聖化になっていくんですね。聖化、聖化、聖女というものは聖化する、聖化、御言葉、純粋な御言葉、それを祈り、聖霊によって私たちが聖化する、成長する、成長する。 だから人を裁くと自分が悔い改めるチャンスなくなってしまうんです。6節、
神は一人一人にその人の行いに従って報いを与えになります。
この報い、行い、報い、そのことがあります。7節、
忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、
じゃあ永遠の命というものが書いてありますね。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には、ね、この栄光、誉れ、不滅、神様ですね。イエス・キリストです。栄光、誉れ、不滅、それを求める者には永遠の命を与える。忍耐をもって善を行い、栄光、誉れ、不滅、求める者に永遠の命を与える。8節、
党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。
じゃあこの党派心、党派心、これは神様の審判がある者、怒り、憤り、神様の審判です。地獄に行くと簡単に言うとね、それです。他の人、裁く人、まだ党派、自分、党、自分の党だならばね、何でも OK ですよ。しかし相手は全部ダメだと言ってる。これが党派心です。党派心を持って真理に従わない、まあ、今韓国のイ・ジェミョンを思い出すんですけどね、全くこの人ですよ。遠足を持って真理に従わない、不義に従う、そのものに怒りと憤りが下る。まあ不正選挙で自分の党の人たちを全部当選させて、相手もね、相手のあれも、あの人はもっとちょっと当選したら自分に逆らう、ああこれうるさいもの、それを全部取り除いたんですね。だから落ちることができない人が落ちるんですよ。まだその中にもまだスパイが入ってね、ハンドウンというスパイがいて、そういった人たちを全部取り除いて、真理に従おうとする者たち全部取り除いて、本当に不正だらけでした。今回も不正選挙をちゃんと準備したけど、17日ですね、アメリカのトランプ大統領が宣言しました。不正選挙に全面戦を戦う、全面戦を宣言した。これはアメリカだけじゃなくて世界に向けて、世界不正選挙本部がどこか、この韓国ですよ、インチョン AAP という。だからそれ戦争を宣言したんですね。このスイスで先週ですね、中国と協議をしました。その時関税だけじゃなくてその話をしたと言うんですね。それで気をもらったんです。だから不正選挙が向こうができなくなってる。だから尹大統領が 宣教してください、宣教してください、ずっと鳴らしてる。不正宣教のことをアメリカが戦う、掌握したと、本当に死刑に当たるものよ。人が一生懸命祈りながら自分が支持する人をしたのに、それ全部自分のものに、票を全部ひっくり返る。死刑よ、死刑。じゃあ九節。
患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシア人にも悪を行うすべてのものの上に下り、
この患難と苦難、だから憤り、怒りと憤り、苦難と患難ですね、地獄を意味するものをこのように表現してるんです。こういったものを神様が審判する。
栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシア人にも善を行うすべてのものの上にあります、
だから栄光と誉れは、平和、これ天国ですね、天国、天国と地獄はね、今よ今、救いも今ですし、これがこのまま、この私たちが体を離れたらね、これは霊の状態になって永遠になってしまうんです。この私の中に永遠というものがあって、これが抜け出た瞬間永遠ですよ、状態が。だから今は時間の中で生きてるんでしょ、今は。今は時間の中でいるけど、ここに霊という永遠がいるんですよ、永遠。だからこの永遠というものは天国にも行ったり地獄にも行ったりするんです。まだこの永遠ということは、この、霊ですね、霊、霊は永遠です。だから後に来るものも信じることはできるし、2000年前4000年前あったことも信じることができるし、それで今私たちがそれを取ることができる。だからこれを私たちがこうずっと歩み続ける、信じ続けると、これが私たちがね、この肉体の命を離れる時、それがその状態です。それが天国のね、この中で星の栄光、月の栄光、太陽の栄光、栄光が違う。だから私たちは救われて許されてるんですけど、これが栄光の程度が、成長によって栄光の程度が違う。これは第1コリント15章でね、口語の栄光が違うとそのように言われます。だから行いということは、私たちが行うことで救われるんではないんだけど、恵みによって救われて主と共に歩みながら、この栄光が違うんです。40節。
また天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり月の栄光もあり星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。
じゃあ栄光が違うってね、だから私たちがこの行ったことで、成果されたことで、違うところに私たちが住むんです。霊の世界でもね、栄光が違うから。だから自分はもう小さな星のような光を持っているのに、急に太陽のようなところに行くと眩しくて生きることはできないんです。だから自ら自分の栄光のところに行くんですよ。 天国もそうなんだ。だから私たちがここでね、本当によく祈ってよく成果されること、イエス・キリストのように変わっていくこと、それが栄光、栄光の報いです。報い、行いは報いです。報い注意せず、
神にはエゴひいきなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。
じゃあ律法というものはユダヤ人が持ってるんですね。また律法を持たないものはギリシャ人でした、ね、だからさっき、このユダヤ人もギリシャ人も関係なく悪を行った者は地獄に行くという話は、まあ、律法をなしで、だから罪が何であるか分からなかったんですね。分からなくて、起こしたものも律法を、罪が何であるか分かって、この犯したものも全部罪を犯したことは滅びる。だから律法を知ることだけが重要じゃない。律法を持って悔い改め救われることが重要ね。13節、
それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。
律法を行う、だから律法というものはこのただ文字よ、印よ。律法を行うためには十字架が必要ですし、自分の罪、律法の指摘によって自分が罪を認めること、悔い改め、許し、許される、許される時受ける神の愛、慈愛ですね、憐れみ、それを自分が体験するね。これは御霊です。それで私たちもそのような慈愛、憐れみの行いをして成長する。結局主ご自身はね、憐れみを、また公義、公義と憐れみ、そこまで成長していく。13節、
それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。
じゃあ私たちの錯覚はね、律法を聞くと自分は清くなったと思う。律法を覚えることでね、勉強して学校で一生懸命勉強してね、聖書成績が100点、そしたらその人が100点の行いをしたかというと、そうではないって、ね、聞くことだけじゃない、まあ、律法の働きはそうじゃないからね、私たちのことをね、この白いこの印よ、印、私超えようとしないで、あっちに行け、あっちに行け、あっちに行け、門のところに導くのが立法なの、幕や。だから白い囲いは立法です。立法は私たちに、あなたの力ではできないから、イエス様に行きなさいということを教えるのが立法なのよ。だから立法の働きがわからないから、人間が自分の力で律法を守ったと思ってる。神様が律法を与えられた理由は一つ、イエスを信じなさいということ。ユダヤ人たちが今不完全である理由は、そこで取り囲まれてイエスを、イエス様を 取り除いて自分たちで何かしようとするから、これもう泥沼や泥沼。彼らはいつまでそのような泥沼にいるか、異邦人である日本人が1000万人以上救われるその時まで。中古節、
彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。
じゃあこの彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。じゃあ両親ですね、両親が叫ぶんですよ、両親が。だからこの弁明することはできない。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いが互いに責め合ったり、また弁明し合ったりするんです。これが悔い改めでしょう。悔い改め、責め合ったり弁明し合ったり、イエス様に悔い改め。だから律法は、律法と良心、律法を知らない人には良心があるんですけど、そのところで責められて悔い改める。だから悔い改めるためにこのことがある。だから人間を神様が作られて良心を与えて、まあユダヤ人には特に律法を与えた、直接これ特別な啓示だって言って、ギリシャ人、日本人、私たちには自然啓示、昨日種の話をしたけどね、これ自然啓示よね、自然啓示。ああ、よみがえるがあるんだ。人間が死んで終わるんじゃない。死んだらよみがえる。これ農業としてずっと教えられてる。ああ、後の審判があるんだ。収穫、刈り取る。だから弁解の余地がないって。ね、さあの一章でね、私たちが読んだように、一章20節。
神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。
私は知らなかったんですよと、できないんだ。審判台に立った時には、もうすぐ分かる、自分が。自分はどこに行くべきか。はっきり、ね、分かるね。だからそっちに行くんですよ、こっちに行くんですよ。じゃあ20日間決意の祈り感謝献金を捧げました。5月19日から6月7日まで。いや、まあ、選挙の期間も入っています。パクポクスンさんですね。ハレルヤ、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。